もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
52歳です。
52歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは
2人で、
はい、
上が長女22歳。
はい。
長男18歳。
じゃあ4人暮らしですね。
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
結婚して25年ぐらい経つんですが、
はい、
普段主人はおとなしいというか優しくって、温厚なんですが、子供ができたぐらいから、
はい、
ちょうど上の娘が幼稚園とかに上がった頃は特にひどかったんですが、
うん、
ちょっと嫌なことがあって、こうじゃないのって責められるような言い方をすると逆切れをするという感じですね。
うん、
威圧的な態度をとって何倍にもしつこく怒って怖がらせるというか、
うん、
例えば娘が中1の頃、定年パーマがひどくて、夫婦で話し合って直してあげようってことになって美容院に行ったら、時間がかかってしまって夕飯お弁当にしようって言って帰りにお弁当を買って、パパに宿毛矯正をかけて綺麗になったんだからありがとうねって一言言うんだよって言って帰ったんですが、もうすでにお酒を飲んでいて機嫌が悪く、そうするとお弁当の中身のソースや醤油の小袋をテレビの上に投げたり、でパパありがとうと娘が言ったんですが、その頭お前が着てる T シャツいくら買えると思ってんだと迫って泣かせて追いかけて、すごく追い詰めて、なんで泣いてるんだって、涙が出るんだからしょうがないじゃんって、なんで涙が出るんだって、私がもう震える娘を抱きかかえて抵抗したけど、それでももうしつこく、
なんとかかばうのはかえって面白くないけどね、
だけどそういうのが何度も何度も今までにあって、最近は下の息子もそういうやつなんだからっていう感じで、逆にママが俺のことをそうやって言うとかえってめんどくさいんだよって、もう俺は対処できるから大丈夫だよって最近は言ってくれるんですが、どうしたらいいのかなって、このまま我慢はできますが、
もう本当に手に取るようによくわかります。要するに最初にあなたが言ったように、主人はおとなしくて優しいっていう、その通りなんでしょうね。というのは、おとなしくて優しいってのは本当におとなしくて優しいんではなくて、怒りを人にぶつけられなくて不満がいっぱいでおとなしく優しくしてるから、も怒りが心の中にもものすごい蓄積されてるから、ちょっとしたことでもってものすごい怒って、
包丁を持ち出すふりとか、
まあそのぐらいのことは
する。そういう感じ、
いや、そういう人多いですよ。
そうですか。
僕らは隠された怒りっていう、ヒドンアンガーという言い方をするんですけどね、この隠された怒りっていうのは必ずどっかで現れるわけですよ。だからおとなしくて優しいっていうのは、あくまでも相手に対する愛情からおとなしく優しいんじゃなくて、もうじっと怒りを自分の意識から無意識に怒りを追い込んで、ところが目の前でそういう事件が起きると怒る。だけど目の前の事件に起こってみたって、お弁当が原因じゃないですから、原因は10年前か20年前か知りませんけれども、それが爆発してるわけですから、いくら怒ったって解決はつかないですよね。それで今日の相談っていうのは、あなた離婚したいっていうようなこと？
できればしたいですけれども、子供たちを置いていくというのもまだ高校生だし不安だし、だからといって2人を連れてというとそこまでの自信もないですし、2人が独立しちゃったら私は今までのことをこう思い出しながら生きていくのが辛いなっていうのもありますし、
だけどそしたら今度はあれじゃないですか、寂しいのは寂しいですよ、ご主人。つまりおとなしくて優しいのは 孤独が怖いんですよ。それをあなたが子供の味方をしたりかばったりしたら、俺がこんなに苦労して働いて金稼いできてるのに無駄な金使うのは許せねえっていう、こういう気持ちっていうのは当然出ますよ。だからあなたがなんかこうご主人が求めてるものを求めないでずっと心の中に溜め込んだものを刺激するような言動が多いんじゃないのかな。
だけどちゃんとした話ができないから、そういうのが怖いんだよって言っても、
うん、
ああ怖い怖い怖い怖いってバカにするような返し方もするし、話にならないんですよ、
ね、その世の中にね、はい、話ができないっていう人たくさんいるんですよ、
うん、
それは今のことを話せないんですよ。今のことの話がその人の過去の凍結された感情に火をつけますから、それが爆発するんですよね。だから家庭生活の中で地雷がたくさん埋め込まれてる土地歩いてるみたいなもんで、なんかパッと踏んじゃうんですよね、きっと。ご主人の主として起こる領域はこの領域だとか、そういうのは分かります？
自分のお父さんが同じような性格でこう頭ごなしに殴ったりとか、
うんうん、
そういう同じような性格だって自分で言ってて、でもあいつみたいに仕事をしないわけじゃないけどなみたいな感じをよく前に言っていて。
ああ、それは根が深いね。さっきあなたはおとなしくて優しいって言いましたでしょ、
はい、
自分の親父がそういうふうにすぐに怒って殴るというような、
はい、
親父なのにじっと我慢して小さい頃から生きてるわけですから、
はい、
それはものすごいその怒りがありますよ。
でも同じことを結局はやってるよって言っても分かってもらえなくて。
だって自分が間違ってることを認めるっていうことは大変なことですから、それはなかなか認められないです。で、今日の相談はそういうことで、今離婚するつもりないけれどももうどうしようもないと、それで2人が独立したら離婚しようと思ってると、
はい、
そういうことは可能であるかどうかということですよね。
そうですね、
はい、今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、お願いします。
は
い、
先ほどね、できれば離婚はしたいけれども子供のこともあるので生活力に自信もないから、
はい、
ということまでおっしゃいましたよね。
はい、
で、長女の方22歳っていうお話でしょ。
勤めてます。はい、
もうお勤めなんでしょ。
はい、
で、ご長男の方は高校3年生で、
はい、
これから進学ですか。
はい、
長女の方はどんなふうに言ってんの。
ママが決断して、
うん、
この家を出るって決断するんだったら私ももちろん行くよって、
う
ん、
一緒に、
はい、
って言ってくれてんの。
はい、
出なさいよ。ああ、こんな野郎置いといて。
でもこの家がですね、
うん、
上の建物が主人の名義で、
うん、
土地が私の親に受け継いだ、
うん、
土地なので、
うん、
別にそれはくれてあげてもいいやとは思ってるんですけども。
いや、くれてあげることもないですよ。だから戦の仕方としてはとりあえず旦那さんを出ていけって出ていく人じゃないから、
はい、絶対出てい
く、出てていかないから、うん、離婚ということを考えたら戦始めるのに同じ屋根の下でできませんから、
うんうん、
はい、一旦は別のところに先陣を構えましてね、
はい、
で、土地はあなたのもんなんだから馬の彼のもんだって、
はい、
彼自身が自由にできるわけじゃないですから、で、実際その離婚はもう当事者同士のお話なんかでまとまるはずがないから、
はい、
弁護士立てて、
はい、
で、財産分与だ、慰謝料だ、まあ慰謝料っていうことになるかどうかちょっと問題はなかなか難しいところはあるのでありますけれども、
はい、
今の状況がつぶさに明らかにできればあり得る話ではあると思うのですけれども、まあ、それはどうかとしても、あなたが今までパートやなんかに出ておられたかもしれないけど、主としてはご主人の稼ぎでやってこられたわけね。
いや、私も社員で、 同じぐらい稼いでます。
同じぐらい稼いでんの？
はい。
あ、そうなの？
そうなんですけど。
何を遠慮すんの、あと。
威圧的な態度にしつこくてドキドキして、
はい、あしますよね。
私がちょっと病院したら、あの、タコツボ心筋症っていう病気を言われて、ストレスから来るらしいんですけども、うん、
そりゃストレスでしょう。
多分旦那かなとか
思う、うん、そりゃそうだと思いますよ。だっていつ爆発するか分かんないような人間と一緒に暮らさなきゃいけないんだから、ストレスたまんない方がおかしいんだから、だからいずれにしてもあなた別れる道を選択しなきゃいけないんですよ。子供さんたち2人が出て行った後、あなた一緒にやっていけるかどうか不安ですなんて言って、不安どころじゃないです。一緒に暮らせるはずがありません。うん。だから今からもう別れる算段をまず考えた方がいいと思うのです。
はい。
どなたか弁護士を紹介してもらって、
はい、
その方とどういう戦の仕方をしていくかをもうさっさと考えた方がいいんじゃないですか、
うん、
と僕は思うんだけど、
なんかそういう人だから、
うん、
後追っかけてくるような怖いところもある。
だから後追っかけてきたら、で、うん、万が一なんかでカーとなってなんとかっていうことになれば警察呼ぶんですよ、
うん、
ああそういう話ですよ。でその辺も含めて弁護士と相談して、
はい、
で慎重に今からもうさっさと別れる算段をなすった方が僕はいいと思いますよ。
わかりました。
そう思わない？いやいや、あなた自身でもどうなんですか？
普段は普通にそうだねそうだねって言ってれば、
うん、
何にも起こらなくて、
うん、
まあ、それで通してきちゃったんだけれども、
うん、
でもいろんなことを思い出すと、
うん、
やっぱり好きになれてないなっていうの
でしょ。だって子供相手に切れる？普通まともな大人だったらそんなことありえないってば。
だからもう小さい頃は会社の飲み会とか行っても必ず連れてってた、怖いから連れてってたんですよね。出かける時とかも置いていかないで、
うん、
必ず子供を連れて行って二人きりにさせないようにってしてたんですよね昔。
あなたが？
はい。なんか怖くて、なんかちょっと切れた時に子供になんかやったら逃げ場がないなと思って。
ああ、だからそこまでの状況があったわけでしょ。うん。だったらやっぱりね、一緒に暮らせないじゃない。
でも今は大きくなったので。
それは子供さんが対処の術を得得しただけの話じゃないですか。
そうです。
うん、
はい、
とってもかわいそうな話でしかないわけですよ。
うん、わかりました。
というのが私のあのアドバイスですから。
はい
はい、ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、ありがとうございました。
はい、ちょっと待ってくださいね。
はい。
さすがに中川先生のような決断を促すようなアドバイスいただきましたね。
はい。
彼の父親が同じようなことで、彼がずっとそうやって暮らしてきたということは、ものすごい心の中に怒りが溜まってるわけですから、
はい、
それで人間のパーソナリティっていうのは段階を追って発展していくわけですよ。
はい。
だから彼の場合にはそういう父親ですから、どっかの段階でもってパーソナリティが止まってるわけですから、あなたなんか悲劇のヒロインみたいな気持ちにならないでくださいね。これから子供を抱えて私の素晴らしい人生が始まるんだという前向きな気持ちでやってください。
ありがとうございます。
大人になった幼児ですから。
あ、
55歳ですけれども、
はい、
体が55歳で心は55歳じゃないんですから、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。
大人になった幼児が増えています。